ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会の協力でお送りします。さて、おしょう先生、
はい、
はい、このコーナーは月1回、
はい、
今度から定例で、
はい
はい、タイムテーブルにも乗りました。
乗りました。
はい、あの前回は南先生にいろんなお話を伺ったんですけども、はい、いや歯の話って奥深いというか。
そうですね、
面白いですね。
いろいろと皆さんの、はい、知らない面白い話がいっぱいあると思います、
うん、
はい、
そして歯が大事なんだっていうのは、すごいよく分かりました。
そうですね、まあ、歯を大切にしていただくことが健康への第一歩と考えていただければよろしいかと思いますけれども、
うん、はい。で、まあ、このコーナーはいわゆる予防医学のようなもんですよね。
そうですね、うん、あの歯痛くなった時でもどうしようもないので歯医者さん来ていただくしかないんですけども、はい、その以前の問題ですね、うん、いかにすればあの虫歯歯周病を防げるか、うん、どういうことをやっていけば普段の生活の中でどういうことをやっていけば、健康なお口の中を保ってるかっていうことをね、ちょっとお知らせしていきたいと思いますけれどもね、
は
い、
この歯にこう息が当たるとか喋るっていうことも、はい、うん、この歯の形だとかそのちゃんと歯がなってるかどうかっていうのもすごい大事なんだっていうのが先週から痛いほど分かってまして、まだ行ってないんですよ、整えに。あ、そうですか。
はい、
で、さしすせそが大変なことになってるんです、いつも以上に、
はい、
今日もちょっと噛むかもしれませんが、は
い、いや、もう噛んでます。
はい、よろしくお願いします。
します。
さあ、今日のお客様ご紹介してください。
は
い
は
い、
今日はですね、今月じゃないですね、来月ですね、
11月ですね。
そうです、11月にあの、うん、空知歯科医師会で、年に1回、はい、イベントを行っております。は、何でしたっけ、
ハ
ートフルフェスティバルですね、はい、来月の11月に行われますけれども、そのハートフルフェスティバルを担当していただく公衆衛生担当理事の宮越先生に今日はおいでいただいてます。
はい、宮越先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
宮越先生は、エベオツに開業されてますよね。
、はい、そうですね。
あのお嬢様がめちゃめちゃ可愛い。
いや、そんなことない。
いやいやいやいや、お人形さんのようなお嬢さんだなと思って。はい、さあ、宮越先生の話もこういろいろとお伺いしたいところなんですけれども、はい、まずは、平成25年度のハートフルフェスティバル開催についてのお話から伺っていきたいと思います。はい、お願いします。私はもうここ数年司会をさせていただいてるんですけれども、毎回勉強になることがたくさんあるんですが、今年は日時はいつですか？
今年は11月の16日土曜日、
はい、
2時半から4時半まで、
はい、
約2時間の開催を予定しております。
はい、毎年私が司会に入る前に歯と口の健康に関する図画ポスターコンクールの表彰式をやっておりますよね。
はい、
で、子どもたちの絵を会場周辺にずらっとこうあのホテルの中に貼ってあるんですけれども、あれはいつぐらいに子どもさんたちに描いてもらったものなんですか？
虫歯の習慣ですから6月ぐらいに描いてもらったやつを集めまして、
はいはい、
今月表彰式があるのかな。
11月ですね。
11月ですね、はい、
で、受賞した子どもたちの絵もありますんで、
うん、はい、
皆さん見に来ていただき
たい。あれいつも思うんですけども、全部こう皆さんで審査されるんですか？
そうですね、ちょっとね、これ担当がまた宮越先生や僕とは違いまして、
はい、
またあの別の部署の担当になるんですけれども、うん、司会の中で、審査をしてですね、
はい、
優秀な作品は北海道の方に、うん、道のコンクールの方にお送りします。それで、はい、北海道の司会の中でですね、また賞を決めていただくようなことにもなってますのでね。
あ、そうなんですか。じゃあこのあたりの代表を決めるといった感じなんですね。
そうですね。
はい、でも毎年子どもたちの絵ユニークですね。
面白いですね。やっぱりあの子どもの発想っていうのはちょっと大人が見ると、あ、こういうお口の中の捉え方をするのかとか、こういう視線で物事を見てるのかという、ちょっとね、はい、こっちもなんかあーって思い知らされるような、はい、そういう作風がね多く見受けられるので、非常に面白いと思います。
はい、さあ宮越先生、はい、これなんですけども、あの参加するのに参加料っていうのは、
はい、参加は全て無料で。
無料ですか。はい、さあどなたでも行ってもいいんですね。
はい、よろしくお願いいたします。
で、これ、まあ、2時半スタートということなんですけれども、はい、どういった今年は内容になってるんでしょうか？
今年はまずトークショーとして、ですね、 お口の中からエイジケアというお話をしたいと思います、うん、でエイジケアと言っても歯医者でエイジケアってあんまり皆さんピンとこないと思うんです、うん、
怖いですね。あのお肌のエイジケエイジングケアというような、よく聞きますけど、はい、お口の中のエイジングって何か方法あるんですか。
はい、あの女性にとって外見とか若々しさ美しさっていうのは幸せを感じる大きな要素だと思うんですけれども、
そうです ね、
ね同じ年齢でも若く見える人と年取って見える人もいますけども、
はいはい、
大体それを分ける遺伝的な因子っていうのは3割ぐらいで、
はい、
残るのは生活習慣で大体その若さっていうのが、はい、美しさ若さっていうのが出てくると思うんです、
はい、
で歯科分野では3つの提案、歯科分野から3つの提案、私たちは提案をしたいと今考えております、はい、
あのこれねお口の中からエイジケアということで、その前にちらっと聞いたことがあるんですが、歯並びを直すだけで小顔に見えるだとか、あの口の中をこう整える、噛み合わせをきちっとするだけであの表情筋が変わるとか、そういう話をちらっと聞いたことあるんですけど、はい、宮越先生本当ですか、
う
ん、
ですね、うん、歯の色とか歯並びに自信がないとどうしても大きな口を開けて笑ったりすることができない。
あ、そうですよね。
で、ほぼ笑うときに頬の筋肉も使われるんですけども、うん、頬の筋肉を大きな口を開けてニコッと笑えないと、うん、頬の筋肉も使われないために口角が下がってしまって、
うん、
ほうれい線が約深くなってしまったり、
あれって笑いすぎて深くなるんじゃなくて、
筋肉が下がって笑い、ほうれい線が出てくるんです。
あ、そうなんですか、は
い、ですから先ほどお話がありましたけども、歯を矯正した患者さんは、
はい、
あのフェイスラインっていうのが引き締まりまして、顔全体が若がって見える。
そうやって聞きました、は
い、ですから口元や笑顔の中心、口元を笑顔の中心だと意識していただいて、うん、
はい、
口や歯のトラブルを早く治してもらった方がいいんじゃないかという提案も私たちはしたいと思います。
例えばね、とっても綺麗な人でもドアップになった時に歯茎があまり綺麗じゃなかったり色が悪かったりしたら、なんか若干と落ち着いてというか年を取って見えてしまうこと確かにありますね、はい、あのテレビが液晶のあのいいテレビになってから余計なんかそれが分かるようになりましたよね、芸能人でもね。
そうですね、この頃は皆さん芸能人の方が本当に真っ白な歯で綺麗な歯並びの方が多くなってきますから、
うん、そうだそうだ、
昔はよくテレビで見えなかったものもよく見えるんで、はい、一般の患者さんたちもそういうのは非常に興味があるようになってると思います。
だって私も歯白くする方法ないかなって思ってますもん。なんか歯が、自分の歯が黄色いような気がして、子供の頃からなんですけど白い歯羨ましいですもん。そういうのもやっぱりこうエイジングケアと関係あるんですか。
はい、それもあると思いますんで、うん、それもあのトークショーの中で皆様に分かりやすいようにお話ししたいと思います。
はい、あ、分かりました、このトークショーちょっと女性には気になるお話ですね。
面白そうな話を聞けるかもしれないですね、はい、あのちょっと、うん、多分ね場所をまだ言ってないと。
あ、そうですね、まあ後で復唱しますが、場所は毎年ホテル三浦会員さんのオーロラホールで行われるので、
はい、
まずはこのトークショー見に来ていただきたいなと、はい、で聞いていただいて、もうこれは若いうちからきっとやった方がいいことなんでしょうね。で、あとトークショーの後とっても素敵なプレゼントがあるようですね。
はい、ドルツェという歯ブラシとかですね、
はい、
皆さんに使っていただきたい航空衛生の溶剤とか、うん、材料等がありますので、
はい、
皆それも抽選で皆様に、プレゼントしたいと思っております。
抽選会がある、
はい、
ドルツェというとあの小型の超音波ブラシですね。
あ、いいな、あのすごい楽なんだろうなと、超音波歯ブラシって、
いや、
憧れですよ。
やっぱり手で磨くのとは全然違いますね、
はい、宮越先生、前回ね、はい、私歯の磨き方っていうのをこのコーナーで教えてもらったんです。歯磨き粉をまずつけないで一本一本磨いて、最後の仕上げに歯磨き粉をつけてっていうのをやったら、
はい、
全然口の中のすっきり感がこの2ヶ月違うんですよ。驚きました。
前にも言ったようにあれですね、最初からいっぱい歯磨き粉をつけてしまうとどうしてもやっぱり長く磨けないんですよね、うん、歯磨き粉は少量で、 もしくはつけなくても、うん、構わないので、なるべくですね歯ブラシをお口の中、よく当てる時間を長くした方が、うん、はい、細かい汚れは落としやすいと思います。うん、
でこの電動ハブ、あ、振動ハブラシ、
いやいや、超音波です。
超音波です、ね。
超、まあ電動ですね。
ハブ、歯ブラシや、それから航空衛生製品などがプレゼントしてもらえるということで、はい、ぜひご参加ください。はい、その他にもミニコーナーがたくさんありますが、どんなコーナーが今年はあるんでしょうか。
今年は歯科検診とあと有病者の方の、はい、航空内の相談を受けるコーナーを設けたいと思っています
、うん、はい、
で
今有病者って何ですか。
生活習慣病の方がいらっしゃる、
はい、
多分糖尿病、うん、それから今結構多くなってきてるのが、がんの患者さん、
はい、
あとは骨粗鬆症で、はい、骨粗鬆症の治療薬を飲んでる患者さんとか、はい、非常に多くなっていますんで、うん、そういう方たちに対して、お口の中で何か、疑問なこと不安なことがあればそれをお答えするようなコーナーも設けたいと思います。
は
い、
あ、はい、私あの口内炎というか口の中 の、 あのほっぺたの裏が裂けたみたいによくなるんですよね。なんかひび割れたというか口内炎のようでなんか口内炎じゃないようでなんかそういった相談も聞いてもらえるんでしょうか先生。
検診のコーナーでね見せていただくとちょっとね、はい、どういう症状 か実際言われても口の中見てみないとちょっとね何ともお答えできない部分もありますので、当日はね
見てもらえるんですか。
そうですね、
はい、
実際見てくれるコーナーもありますので、はい、口の中を専門家に見てもらって、うん、ちょっと相談されるといいかもしれないですね。
毎回いいなと思うのが歯科検診のコーナーなんですけど、はい、痛くならないと歯医者さんに行かないので、虫歯があるかどうかとか、うん、それから歯肉炎があるかどうかとか、うん、ちょっとこれ絶対こう見てもらえるのいいなって思うんですよね。うん、
大体の人がですねもう30歳超えると8割近くの方が歯周病にかかっているというようなデータもありますので、はい、
うん、
まあ、ほとんどの方が歯石や、歯垢汚れが結構溜まっている方は多いんじゃないかなと思います。はい、そうなると虫歯になっている部分も出てくる可能性もありますんでね、
はい、
そういうとこなんかねちょっとチェックしていただくと歯医者さんに行く機会も出てくるんではないかなと思っておりますけれどもね。
はい、さあ、宮越先生その他に、
はい、その他には、うん、胃操作顕微鏡といって、
うん、何ですかこれ。
お口の中のちょっとした歯の汚れを取って、はい、それを顕微鏡で目の前で見ていただいて自分の口の中に汚れていないと思っているつもりでも、はい、結構汚れがついてて、その汚れの中にどれぐらいバイキンがいるのかを、
バイキン見えちゃうんですか。バイキンも見えちゃうんですか。
これ実にね結構見るとショック受けますよ
本当に
かなりね
かなり自信を持って磨いている人でも、
はいはい、
例えば歯医者の人間でも、
はい、
毎日自分で人に言うんだからこれぐらい磨いてるんだぞっていう磨いてる人間でも、
うん、
歯の汚れを取ってきて、
はい、
それを顕微鏡で見てみると、
うん、
自分の口の中にこんなに細菌がいるのかと驚くぐらいいます。
本当ですか。はい、それがその場で見れちゃうんですか。は
い、ですからそれを見ていただいて歯磨きの重要さを、再認識いただくためにそれをやりたいと思います。
歯皮膚へほーって感じですね、これはもうすごいこう見ちゃったらちゃんとしようと思いますよね。
結構ショックを受けてそれから一生懸命磨く人が多くなります。
あ、私もきっとそのパターンだな。
まあ、ただ
ドキド
キお口の中に菌がいるのは、まあ、当たり前のことで、はい、これ逆にいない人の方がおかしいことであって、はい、まあ、多少は細菌というのは存在して、うん、それとお口の中共存するような形で、はい、なんとか、健康を保ってますのでね、はい、それが一定以上の量に増殖してしまうと悪さをする、うん、
なるほど。
まあ、腸の中もそうですよね、はい、腸内菌というそういう善玉菌だな悪玉菌だもいらっしゃいますけどね、うん、そういうような菌がある程度のレベルを超えた時に悪さをすると、
はい、
まあ、お口の中もそうなのでね、
はい、
一概にいたからといってね
それがもうものすごい悪いことなわけではないんですね
口の中のバイ菌をなくしようと思って抗生物質を飲んじゃったら大変なことになって
ますから。わかりました。まあ、でもちょっと知っておくのもいいですね、自分の口の中の状態を。
どんなバイ菌がいて、
はい、
これが増えるとやっぱりこういう虫歯になったり歯槽膿漏になったりするんだっていうのを理解するためには非常に楽しいというかいい
勉強になりますね。勉強にな
ったと思います。
は
い、
その他は、
その他は、あとは、なんて、
あとお子さんにね喜んでもらうような企画もありますよね。
はい、石膏で、うん、手形というか指の型を取ってもらって、自分の型を取ってもらって、はい、それを、石膏の模型を作って、はい、帰りにプレゼントしたり、
要は型を取ってですね、うん、自分の指の模型を作るんですね。
はい、
白い石膏の自分の指のができるという、
すごい、
あとはお子さんたちなんですけども、ね、うん、ある程度限定ですけれども、キャンドルの手作りコーナーを設けております。
はいはい、これはもう去年一昨年もやってまして、
結構お子さんたちは、ね、喜んで、
大喜び
やってくれると思いますんで、
あれね楽しいんですよ。なんかこうこだわってしまうんですよ ね、
は
い、ね、
これはソラチキャンドルクラブさんの協力でね今回もやらせていただきますけれどもね、
はい、このコーナーの参加には参加料とか年齢制限とかはあるんでしょうか。
キャンドルはお子さんたちにお願いしたいと思いますけど、
はい、
他のコーナーは、全て年齢制限もないし、うん、お金も一切かかりません。
はい、口の中を知るという意味でも、それからこうちょっとこう勉強したりとか、なんかちょっと気になるんだけども歯医者さんに行くのはちょっとっていう方、ちょっと気軽に使っていただけるといいです ね、
そうですね。
まず見てみていただいて、
はい、
私たちの検診に来ていただいて、自分のお口の中の状態をある程度確認していただいて、それから、受診するかどうかはその方の判断に任せようと思っています。
はい、ということで、日付をもう一度繰り返します。11月の16日土曜日2時30分から4時30分までの2時間ほどです。場所は滝川市ホテル三浦花園のオーロラホールで行われます。このエイジケアっていうのが私はちょっと初めてなので、何回か司会させていただいてるんですけども、はい、で毎回なんかいろんなことを勉強させていただいて、ほーと思いながら参加させていただくんですが、今回ちょっと初めてのトークショーなんで非常に楽しみなんですけども、女性の方にもね、こう、
そうですね、
たくさん興味持ってきてほしいですよね。
で特にその先ほども言ったように、その前にですね、うん、子どもたちの図画、はい、ポスターコンクールの表彰式やりますので、お子さんを連れた親御さんたち一緒にいらっしゃってると思いますけど、お母さんたちなんかはそのエイジケアのお話を聞いてちょっとね、いろいろと、
はい、
若返りに役立てていただければと思いますし、その間、はい、お子さんたちは先ほども言ったように石膏で指の模型を作る、うん、あとはキャンドルですね、
はい、
キャンドルを作る、これ全部無料になっております。
はい、
キャンドルの方だけは、小学生以下ですか中学生以下ですか、小学生以下限定で、はい、個数も限られてるんですね。
うん、
何個ですか、
何個だったっけ、
50個かな、
はい
ね、はい、ちょっと限定になるんで先着順になってしまいますけれども、その辺は、早く来ていただいてね、うん、
はい、
参加していただければと思っておりますけれどもね。
はい、宮越先生、
はい、
美しくあることにやっぱり口元っていうのは大事なんですか。
そうですよね、美しくさだけじゃなくて、
うん、
しっかり歯の治療をしていれば、
はい、
よく噛むことができますから、よく噛むことがで、唾液を出したり、
うん、
若返りのホルモンや消化酵素が、
はい、
多く分泌されたりするので、
うん、
脳も活性化されたりして、
うん、
認知症の予防とか、あとは、
はい、
精神的な、
あ、心の方も、はい、はい、
それにも役立つようなこともお話できると思います。
はい、なんかよくね、こう長生きする秘訣は口からたくさんいろんな食べ物をちゃんと噛んで、自分の口で噛んで飲み込んで食べることだって言いますけども、うん、その元になるところですもんね。
そうですね、やっぱり、ね、噛むこと、
うん、
お口を動かすことが全ての健康の第一歩と思っていただくといいかもしれないです。
はい、はい、11月16日、はい、土曜日はぜひ皆さんお越しください。
はい、お願いいたします。
宮越先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はソラチ歯科医師会さんの協力でお送りしました。